べては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオ愛知トリエンナーレバージョン、今日はですね、トリエンナーレ、今回のトリエンナーレに参加してる作家の一人であります、
はい、
山下拓也さんに、
はい、どうも、
お話を聞いていきますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山下拓也と申します。よろしくお願いいたします。
じゃあ早速なんですけれども山下さん、
はい、
今回まずどういうところ、2箇所大体ありますよね、
はい、2箇所ですね、はい、
でどことどこで展示をしてて、どういう作品を展示しているのかっていうのをちょっとですね、ご自身で
わかりました、はい、僕は、長者町会場と岡崎会場で展示しております。長者町はなんていうんだろう、あそこ何でしたっけ、八木橋ビル、八木橋ビルのなんていうんだっけな、8号館ですね、8号館の2階で展示しております。そこは、まあ、普段僕は立体を主に作っているんですけど、まあ、その立体作品を、展示しております。なんか場所を見て、いろいろ考えていろいろやりました。なんか床掘ったりしています。で岡崎の方は岡崎の松本町会場というところで、入船っていう古い建物を1軒丸々いただいて、そこ2階をなんかやってますなかなか難しいんですけど。
難しいですよね、
はい、
長者町の方からちょっと具体的に、八木橋丸の内8号館、
はい、
そういうビルがあって、
はい、
1階があのあれですよね、
73の
カフェがあって、ハウスカフェがあるところで、はい、その上の2階で展示をなさってますよね、
はい、
で、結構2階の奥の方まで展示スペース使われてますよね、
はい、そうですね、はい、結構広くて、
そうですよね、はい、でまず入ってこう目につくのがこうダウンのジャケットを使ったような作品で、
はい、そうです、はい、ダウンと金槌のやつですね。あれは、まあ、なんだろうな、なかなか難しいんですけど、そうなんですね、僕はあんまり言語から作品を作るタイプではないので、なかなか説明しづらいのですが、説明していきますと、モチーフは蘭陵王という、なんていうのかな、中国の武将、
中国の武将、
はい、はい、がモチーフなんですけど、蘭陵王っていう人なんですけど、蘭陵は中国の武将で、合戦に行くときにそのお面をかぶって行って行ったんです。なんかネズミがモチーフのお面で、ちょっと怖いガッとした顔つきのやつで、なんかあの人はなんかちょっとイケメンすぎて、そのままの顔で行くと部下の士気が下がるので、わざとああいういかついお面をかぶって戦場に出かけていったっていう人なんです。普段笛を吹いて、それで指揮をしていた人で、その蘭陵王というのをモチーフにしています。なんか伊勢神宮で初めて見たんですけど、なんか今は雅楽のモチーフになっていて、伊勢神宮とかそういうなんかお祭りの時にその雅楽が披露されて、蘭陵王っていうのがそれに出てきています。
あ、
はい、僕は実家が三重県なので、伊勢神宮というところにはよく行ってい たので、
な
んか伊勢神宮の中に変なネズミのキャラクターがいて、それは本当にそういうことは知らずに、なんだこいつはって思って、はい、すごい、なんていうんですかね、伊勢神宮という中にすごい具体的なネズミのカっていうやつが、キャラクターがそのお守りというか、なんか飾るというんですかね、まあ、家を守るようなお守りみたいなものが売っていて、なんだこいつだってずっと気になってて、で今回モチーフに取り入れたんです。そうです、そうです。
それは気づきませんでした、はい、僕も割と伊勢神宮好きで、
はい、はいはい、
毎年1回2回行くんですけれど、
はい、
それちょっと気づきませんでした。そういうのですね、
蘭陵、そうなんですよね、蘭陵というのをモチーフにした、はい、まあ、なんか人体彫刻作品みたいな感じです。なんか、まあ、本当に見てもらわないと分かりにくいですが、釘を1本打って、でその打った金槌を引っ掛けて着てたダウンジャケットを かけてあるという造形方法で作ってあって、うん、なんか笛が金槌 でそのダウンジャケットは蘭陵を、うん、なそのもの衣装なんですけど、うん、あそこにずらーっと蘭陵のクローゼットのようなものが作ってある感じですね。一応16体いてい
っぱい並んでるんですね。そうです、
はいはい、あそこで、なんていうの、蘭陵のクローゼットみたい な、うん、なんか即席で、かけて、うん、かける造形で成り立ってる、なんていうんですかね、そういう、衣装のようなものです。難しいですね、なかなか言うの。
いやでもよくわかりました。そのモチーフとしているものが元はどこにあったとかっていうのは、
そうですね、
それはちょっと全然不勉強で申し訳ございません
けど、
なんか勉強になりますね。
なんかあれクローゼットなので本当に使える作品というか、うん、パッてあれを着て出かける、うんうん、なんか消防署のレスキュー隊の出動するブースみたいなテンションで、うん、なんとなくイメージしていますね、そうなんですよ。部屋が3つあって、それが第1個目の部屋なんですよね。
その次がまたガラッと変わりますよね。
そうですね、もうひたすら写真が展示してあって、写真をバイバイの写真というタイトルで、ヤフーオークションに出品されている商品の写真がひたすら、うんうん、並んでいるんですけど、うん、出品されている商品の写真なんです。でも全部裏側を向いていて、なんかそのなんで裏側を向いているかというと、誰か出品者さんが商品をヤフーオークションに出品しているんですけど、なんかその商品として表取って裏取ってタグを取ったり、なんかその 3枚あげれるんですけど、なんかその商品として物を取るんです。なんか可愛い人形でもなんかすごいクールに取られてあって、で最後その背面を取られるっていう、で売りに出されるっていうちょっと悲しげな写真であって、それがひたすらあの部屋に600枚ぐらいかな、
600枚ぐらいですか、
はい、ありますね。ずらーっと一個も正面を向いてなくて、全部裏返しの部屋ですよね。
はいはいはいはい、僕は印象に残ってる写真が1枚あって、はい、もうそれは僕ちょっと43歳だもんですから、世代的にはもう子供の時に見た、仮面ライダーのアマゾンやった
っけな、アマゾンあるかもしれないですね、
後ろ姿で、はい、なんかこうちょっとこう中鏡になって、
そうですね、
中腰になって
なんか辛そうなタイプ、
辛そう、なんかでも後ろ姿っていうところが僕ちょっと作品見てるとなんかすごい新鮮やったんですよね。
あ、そうですよね、
やっぱ、はい、ああいうもんって正面のイメージしか持ってなかったので、はいはいはい、後ろ姿がどうなってたのかなっていうところは、結構それは面白かったですね、
なんかあんな変な写真が本当この世の中にもう常に撮られていて、ネット上に上がっていて、あの写真ってもう1億枚でもあるわけで、このように、
そうですよね、
はい、そういう世界をバッと垣間見た時にはすごい驚いて、驚きました。
その画像は一体この先どうなのかとかって、そうですよね、考えるんですけど、ずっとあるわけじゃないですか、
そうです ね、ネット上に、
例えば100年200年とかって誰かをカチカチっと、まあ、その時インターネットがどうなってるのか分かんないですけど、また今と同じような状況であるとしたら、何か僕らが例えば、古墳を発掘するかのごとくですねネットの世界で何かこう100年前の文化はとかっていうこともあんのかなとかっていうのをちょっと考えたりはするんですよね。
面白いです。なんか妙にポジティブな感じで、すごい元気の出る写真のような気がします。はい、悲しい写真でもあるんですが、
で
3つ目の部屋、
3つ目の部屋がですね、はい、ちょっと気づかない方もいるかもしれないのかなっていう気がちょっとしたんですよね。その2つ目の部屋の奥をなんていうのかな、ちょっとこう壁をすり抜けるような形で、ね、
はい、行ってもらって、そうですね、3つ目の部屋は一応地面を掘って、はい、その掘った版を元に版画をひたすら刷ってるんですけど、その刷られた版っていうのは、これも難しいんですけど、 J リーグの、はい、今は亡くなっちゃったチームで横浜フリューゲルスというチームがあって、それのマスコットの富丸くんというキャラクターをひたすら刷ってるんです、でそれを、まあ、立体的に起こして、その富丸くんがなんていうんですかね、亡霊のようにモワモワモワってそこに佇んでいるっていうのが20体ぐらいいます、なんかこっちに向かってくるような ポーズをとっていて、うん、ちょっと怖いんですけど、
うんうん、すごい中も薄暗い感じですね。
そうですね、ブラックライトの部屋になっていて、
そうですね、はい、わーっとこう宙に浮いてるような感じがしますね。
そうですね、はい、うん、なんか全部蛍光塗料で擦っていて、うん、その擦られたものと擦る作業跡みたいな、そういうものだけ浮かび上がってくるような感じになってるんです。ブラックライトの下で蛍光塗料で作業がされていて、うん、なんかあそこで起こったなんか痕跡のみがなんか浮かび上がってくるようなことが見せたくて、ブラックライト蛍光塗料っていう組み合わせでやりました。なんかその富丸くんっていうものは今現在使われていなくて、うん、僕が小学生の時とか J リーグがすごい流行っていたので、はいはいはい、なんかそうですね、そういうものがあって、で大人というか、はい、もう大体20歳超えて大きくなってきた頃に、うん、フリューゲルスというチームがなくなってしまって、うん、別にフリューゲルス自体が好きではなく、好きというか特にファンだということではないんですけど、うん、なんかその J リーグというものを、うん、見ていた中で、うん、1匹だけそのふと何か社会的な事情でいなくなってしまったということがすごい自分の中で、うん、なんかなんていうんですかね、ちょっと何か思ったんですよ、うん、どんな感情かは分かんないけど、うん、1人だけポンといなくなったっていうこと、うん、なんかそれが気になって、そこからその横浜フリルスの飛び丸くんというものを使い出して、うん、何回か作品のモチーフにはしています。
あ、前にも、
そうです、何回か使っていて、はい、とみまるくん、なんか使われていない、で今回、ひたすら、うん、なんていうんですかね、床の班から、もう何千何万でも、とみまるくんっていうものを誕生させることが できるんですよ。なんか、結果的にですけど、なんかそのリバイブしてるようなイメージを受ける。うん、作品になったんじゃないかなって思います。
あれもなんかやっぱりなんていうのかな、まあ、そのブラックライトを使っててすごい暗い中で浮かび上がってるように見えるっていうのが、はい、なんでしょうね、すごく鮮やかに見えて、でもね、今おっしゃってるような、はい、なんとなくこう寂しさも感じるような、
そうですね、なんとなく寂しいんですよね、うん、はい、ね、はい、なんか結構気に入ってる作品です、
うん、
なかなか見てもらえたらいいんですけどね、はい、見に来てください、
ぜひまだまだ、
はい、お願いいたします。
ちなみに今日はですね9月の4日ですので、この調子だと、あと2ヶ月近くありますんで、はい、でそれが長寿町
ですね、はい、どういったそんな感じでやっております。
もう一つ、今回のトリエンナーレは岡崎に会場がありまして、そちらの、松本町会場
ですね、はい、そうですね、
松本町の方で展示をやられている、
はい、
でそれはどういう感じですか。
それはですね、松本町会場っていうのは岡崎駅からめちゃくちゃ遠くて、
遠いですね、
最北端かな、
ちょっとね、
はい、一番
距離があるんですよね、は
い、トレーナーレの中で一番遠い会場かもしれないですね。そこで何日か通ってやってきたんですけど、うん、入船という、あの元何なんだろうな、お寿司屋さんかな、
あ、なんかあの何でしょう、
ちょっと特殊な
あの松本町会場はあのちょっとお寺がね、
はい、
あって、お寺があって、あの昔の花町だったところなんですよ ね、はい、だからあのお料理を出したりとかっていう、
はいはい、そうです、ちょっと独特なテンションの雰囲気の場所で、あのそれの一角をいただきました。入船という場所でやりました。そこは、家を一軒、古い家を一軒丸ごとあの担当したんですけど、これ難しいんですけど、主に2階なんですけど、2階の床板を使って展示しました。床板を素材に、あとはマグネットとあのビス、木をビスで留めて、その留めたビスにマグネットがひっついてるっていうものなんですけど、まあ、そういうなんていうのかな、素材と作り方でその入船というあの建物に挑戦しました。でなんかその入船という場所はすごい古くて、なんというんですかね、人が一人入っただけでも すごいちょっとこ怖いというか、うん、あの床が抜けていたりするので、うん、その腐って床が抜けてたりして、うん、なんていうんですかね、すごい構造を感じるというか、家全体を感じるというか、はいはいはい、まあ、それは怖いからなんですけど、うん、でなんかその普段からその構造を見て、物の構造を見て、まあ、物や建築の構造を見て作品にしていくっていうのがあるので、うん、何かその家丸ごとを感じるというか、家丸ごとの構造を見せれるような作品が作りたいと思って、うん、考えていました。まあ、なかなか結構アイデアが浮かばなくて結構苦戦したんですけど、うん、そうなんですよ、苦戦したっていうのを覚えて、ちょっと待ってくださいね、話が難しいな。で、まあ、床板を立てて、つっかい棒にして、つっかい棒みたいな感じで、なんていうんですか、縦に2枚重ねて、
床にある床板をこう立てて垂直にして、
で2枚を、難しいですね、つっかい棒みたいにして、うん、ビスで止めて、うん、止めてあるところにマグネットがついてるっていうものなんですけど、難しいですね。
マグネットどういうものですか？マグネットは、
マグネットはキャラクターのマグネットです、うん、モンスターハンターとか、うん、アンパンマンとか、うん、そのキャラクターのマグネットをわざと使ったんです。
うん、それはどういう意図でキャラクターのマグネットを集めようと思ったんですか？
何なんですかね、これも難しいんですけど、うん、ちょっと話が飛ぶかもしれないですけど、
あ、全然いいですよ。
何か物があるとして、うん、なんかそのなんていうんですか、ギャップがあるものがすごい好きで、なんかあの一つのマグネットだとしても、うん、一個はそのアンパンマンであって、うん、まあ、マグネットでもあるんです、うん、素材でもあって、うん、それ持ってるイメージでもあって、うんうん、何かそういう二足のわらじというか、はいはいはいはい、二つの表情を持っているものっていうのがすごい気になっていて、だから僕の作品多分大体そんな感じなんですけど、うん、その作業の痕跡でもあり、うん、そのトイマル君というイメージでもあったり、その釘を一本打って、なんかその即席コートかけみたいな、うんうん、なんか生活の知恵みたいな造形であり、うん、その乱量っていうものの衣装であったり、うんうん、なんかそういうあの作られ方やものの表情というか、うん、そういうものと、なんかそれに覆いかぶさる、なんかまた違った、もう全然突拍子もないイメージみたいな、なんかそういう2つの表情が1個のものになってるっていうものが結果的に多くて、まあ、そういうものが好きで、なんかそういうものをゴールにして作っているような感じなんですけど、なんかそういうものが好きで、あのマグネットっていうのはマグネットであり、キャラクターの何かものであるっていうものがすごい好きで、うん、気に入ってて、なんか気になってて、まあ、今回使ったんですけど、
あの入船っていう、そのあの場所自体と の, あのマグネットのギャップっていうのはなんかすごい感じるんですよ ね、やっぱり、
あの入船っていうとこはすごいその時代感が半端じゃないというか、古くて、はい、あ、その苦労した話につながるんですけど、いろいろ何か持ってってもその空間のオーラというか、うん、その風合いに全然勝てないんですよね、うん、すごいチープなものに見えるというか、うん、あのそこに貼ってあるそのなんていうんですかね、すごい昔のカブトムシみたいにシールが貼ってあるんですけど、うん、そういうのの味というか、うん、風合いがすごい強くて、うん、何を持ってきてもその強さに勝てないんですよね、うん、何を持ってきてもその素材感でもその、うん、タフな木というか、うん、その建築材に勝てなくて、すごいしょうもないものに見えてしまうんですよね。すごいそれでどうしようかなって結構ギリギリまで悩んでて、本当にアイデア思いついたのは2週間ぐらい前で、作業入ったのも10日前ぐらいで、結構ギリギリで、あのピンチでしたピンチというか、まあ、結構思い出の作品なんですけど、で、まあ、本当に結果的にやってあることは、うん、でどう解消したかというと、もう本当にそこにある素材をメインで使うしかなくて、もう何を持ってきても負けちゃうんだったら、うん、そこにあるもので構成しないと、やっぱりその空間をなんかガラッと変えれなくて、うん、なんかやっぱり 本当にその構造を見せたいなら、うん、本当にその地盤をひっぺ返さないるぐらいやんないと全然空間が反応してくれなくて、うん、全然 見るに耐えれないというか、なんか見せれないので、もう本当に床板を全部剥いで立てて、うん、で僕がそこに持ってきた最小限のキャラクターのマグネットとビス、もう本当にリュック一つで搬入できるぐらいの感じで、あとは体力と知恵で、あの空間をなんとか、あの作品にしました。
ご自身では出来上がりはどうですか？
そうですね、なんか経験の話なんですけど、作品を作る上で床板を全部剥いで、その、まあ、最初バーって剥いで立てていくんですけど、その上ですごい作業大変だったんですよ。もうすごいその張りを伝って、まあ、作業するんですよね。すごい怖くて、で怖くて
怖いっていうのは
落ちるんじゃないか、そういう上で、その作業の上ですごいその自分の身体を感じましたし、作業する上で、その建物もすごい感じました。建物を感じて、足から建物を感じて、建物から自分の身体を感じて、すごい、まあ、大げさかもしれないですけど、作業の上で建築の延長上にある自分の身体をすごい感じるというか、
なるほど、
で、なんかその家を紐解いていく感じなんですよ。50年間、築50年ぐらいらしいんですけど、50年間のうちにいろんななんか即興的なリノベーションがされていて、ここ隙間空いてんなって感じで、
ちょっとなんか
大工さんがパンパンパン、そうなんですよ。そういう50年間をすごい紐解いていく感じがあって、なんかその感じはすごい、レアな経験でした。面白かったですね、いい経験ができました。
結構あれですか、今のお話聞いてるとギリギリに割とアイデアが生まれて、でそこからこう作業に入っていく、そういう時その心境って、その焦りとかそういうのはあるんですか？
結構焦ってますね。寝れなかったですね。でもなんかいける感じもあって、まあそのいける感じっていうのを本当に信じてやるんですけど、そうですね、入り船は良かったですね。
場所、その展示のスペースとしては長者町で使ったビルの2階と入船とも全く違
う
ものじゃないですか。
そ
う
ですね、
はい、こうご自身ではそのどっちの方がこう、まあ、もちろん入船はね、いろいろなこうアイデアを出すところで苦労があったかもしれないですけれど、何かこう何でしょうね、自分のフィット感とかそういうのってあるんですか？
長者町の方は、今までやってきたものの延長線上の作品だと思います。それを、2013年しっかり作れたなっていう感じで、すぐ定着するというか、自分のものだなという確認がもう今すごいあります。ちょっと先に行ったものが作れたなという感じで、入船の、その長者町はそんな感じで、岡崎の方はまだなんていうんですかね、自分の作法というのを乗っ取って作ってある自分の作品では間違いないんですけど、まだなんていうんですかね、すごいこれから教えられることが多そうな作品というか、自分の中でまだ捉えがたい、なんか言葉にしにくい、なんか自分の中でちょっと一個ポーンと前の方へ飛んだ作品かなって思います。作品としていいか悪いかは別として、何かその新しい経験と、何かまた違ったビジョンを思い描けそうだなという作品かなと思います。今まで自分の中であんまなかった作品かなと思います。
そうですか。
なんか、これからちょっとずつその作品が何だったのかというものを解析、読解する作業をしていこうと思っています。
で今回、まあ、まだ会期残ってますけれど、はい、アイチトリエンナーレに参加されていかが でしたですか、
まあ、そうですね、
どうですか、どんな感じがあるものですか、
まあ、本当に僕はこの3月まで大学生だったの で、
ああそうです、ね、
大学出て、うん、はあ、いきなりというか、まあ、あの本当に地元で大きな展覧会に出れたっていうのはすごい、うんうんうん、あの励みになりますし、うんうん、今なんかいいモチベーションですね、これから頑張るぞという感じがあっています、うんうん、
今後の展望
ってことですか。今後の展望、
ご自身の。
そうですね、まあ、もうちょい展望ですか、なんかもう少しというか、まあ、この感じで美術館とか、うん、もっと大きな展覧会とかに呼ばれるような作家になっていきたいですね。作品は、いい作品が作りたいですね。その、うん、岡崎のとこであったような、うん、なんていうんですかね、今までない状況っていうものをいただいて、うん、なんかそれに対してあのゼロからプランニングして、うん、また自分の見たことのない作品を作れたらいいですね。何でも無茶振りしてもらって、うん、何かそれをクリアする喜びは半端じゃないので、何でもやります。なんか変なことを、変な場所とか与えてくれたら嬉しいですね。なんかいろいろやってみたいです。
最後、今回の
大丈夫かな、
はい、大丈夫ですよ。今回のそのアイチトリエンナーレのテーマ、大きなテーマがあるじゃない
ですか、はい、揺れる大地ですね。
我々はどこに立っているのか、はい、場所を記憶、そして復活、はいはい、まあ、そのテーマがあって、まあ、いろいろと多分考えられたところもあると思うんですけど、
はい、そうですね、はい、そうですね、まあ、なんか別に誰も意図してないところではあるんですけど、うん、なんか僕の作品って、うん、あのまあ、割と立体を作ってるんですけど、はい、自分でその自立する作品ってほぼなくて、うん、全部手ぐすで釣ってあったり、うん、なんか立体なのに壁から変な展示方法で、うん、あの展示されてたり、うん、まあ、自立するやつがいなくて、みんな結構フラフラしてるんですよね、うん、なんかそういうフラフラ感は、いや、ちょっと舐めすぎかな。でもなんかその床に対してしっかり定着してないというか、うんうん、なんかそのイメージが僕の中ではあって、うん、あと、まあ、あの建築の共にあるというか、うん、全てが、うん、なんか、まあ、バシッと言葉で言い切れないですが、何か作品を見てもらった時に、うん、なんかちょっと不安定な感じというか、まあ、震災直結ではないですが、何かそのテーマと、どことなくそれに似つかわしいような印象を受けるかもしれないですよね。なかなか直球ではこうだとは言い切れないですが、結構不安定なものを作り続けていますね。不安定で何か建築に寄り添うような、かといってその寄り添う、従うわけでもなく、従いながら反発するようなビジュアルを持った作品たちですよね。
なるほど、
いや、まあ、ぼやっとした言葉です
が、いや、でも本当あのね、多くの方に当然ですけれども見ていただきたいですよね。
そうですね、見ていただいたらありがたいです。
もう一度、長者町が、八木氷丸の内8号館の2階、はい、で岡崎の方が松本町会場の旧入船と、はい、いうことになっております。
はい、はい、いろんな人に聞いてもらって、はい、いろんな展覧会に呼んでください。お願いいたします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建築系ラジオ愛知トリエンナーレバージョン、今日はですね、参加作家、トリエンナーレの参加作家である、山下拓也さんにお話を聞きました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。